デボーション TV をご覧の皆さん、おはようございます。ニューホープ横浜の牧師山口武春です。今日は12月24日です。そうです、クリスマスイブですね。メリークリスマス。今朝もご一緒に生ける神の言葉、聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。第一ヨハネの手紙は読んでみれば一目瞭然、誰でもわかるほどに愛という言葉が強調されています。今朝の箇所もまさにそうなんです。この手紙のクライマックスとも言える箇所ですね。ここでまず皆さんにクイズを出します。今日のこの第一ヨハネ4章7節から12節の中で何回愛という言葉が使われているでしょうか。そんなことにも注目しながら今日の聖書箇所を読んでみましょう。
ヨハネの手紙第1、4章7節から12節。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。
さあ、何回愛という言葉が出てきましたか？そうです。15回です。本当にたくさん出てきますよね。実は何を隠そう、僕の妻の名前は愛って言うんですけど、この第一ヨハネ4章が名前の由来なんですね。まあそんなドヤ顔で言うことでもないんですけど。そして僕たち夫婦は結婚して23年半なんですが、結婚の導きを祈っている時に確信を与えられたのもこの第一ヨハネ4章でした。今ちょうどクリスマスのシーズンですから、教会はもちろん世界中の至るところで愛が歌われ、愛が語られ、あるいは愛が育まれるようなシーズンかもしれませんね。では今日の箇所で愛についてどのようなことが書かれているんでしょう。一言で言うと、互いに愛し合いましょうということです。互いに愛し合いましょう。7節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。11節、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。そして12節。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。この手紙の著者とされている使徒ヨハネは、晩年エペソにいて、講談からはただひたすら、互いに愛せよ、互いに愛せよとだけ、繰り返し語ったという伝説のような話がありますね。まさに今日のこの短い文章の中においても、何度も何度も何度も、互いに愛し合いなさい、互いに愛し合いなさい、互いに愛し合いなさいということが語られているんです。では、一体私たちはどのようにしたら互いに愛し合うことができるようになるんでしょうか。二つのことを心得ておくことです。第一番目は、愛は神から出ているということ。愛は神から出ている。聖書は愛の源がどこかを明らかにします。愛は 自分の心から出てくるんでしょうか。いいえ、愛の源、それは神様なんだとヨハネは語ります。愛のルーツは神様、愛の起源は神様、つまり愛のスタートは神様なんです。愛は単なる人間の感情ではないんです。愛だと思っていたものが実は壊れていく、枯れていくということがあります。なぜでしょうか。神様からスタートしていないからなんです。我が家には4人の娘たちがいます。子供たちが幼い頃、夜寝るときにパジャマを着るんですけど、パジャマのボタンをよくかけ間違えるということがありました。まあそれは見ていて可愛らしい光景、まあどこの家庭にもよくある光景ですね。要は最初のボタンが大事なんです。最初のボタンをかけ間違えると全部ずれてってしまうんですよね。最初が肝心、どこから始めるかが肝心です。皆さん、愛することを始めるには、実はその源である神様から始めることです。あなたが愛することに挑戦するなら、愛の源である神様からスタートしてください。つまり神様を求める、神様に心を向けるということです。なぜなら、神は愛だから。有名な言葉ですね。神は愛なり。God is love. 一緒に言ってみましょう。三、はい。God is love.、はい、ということは、神様抜きで真実に互いに愛し合うことはできないんです。そもそも神様抜きにして愛することができると思っていること自体傲慢なんです。自己中心で罪深い私たちが本気で互いに愛し合うためには神様から始めること。謙虚になって自らのうちに愛がないことを認め、神様の前に愛を祈り求めていけばいいんです。今から19年前に僕はニューホープ横浜を開拓する前にハワイで1年間ニューホープオアフというね、大きな教会、いわゆるメガチャーチでインターンとして訓練を受けさせてもらいました。まあ、その時以来大変お世話になった恩師がいます。ダン・シマという牧師で、教会の誰もが親しみを込めてこのダン・シマ先生のことをアンクルダンと呼ぶんですね。アンクルダン。まあ、先日召されたんですが、そのアンクルダンはいつも会うと真っ先に僕と妻の関係をチェックしてきます。ダンダン、君の妻の愛は元気か？大丈夫か？そしてこう言うんですね。朝起きたらまず妻のために祈りなさい。伴侶を愛することができるように、妻を愛することができるように、神様に愛をまず祈り求めなさいと会うと、もう毎回諭されるんですね。愛は神から出ている。皆さん、互いに愛し合うための大事なことは、第一番目、愛の源が神様であることを覚えましょう。第二番目のことは、私は、皆さんは、めっちゃ愛されているということ。めっちゃ愛されている。今自分自身に語りかけてください。私はめっちゃ愛されているって。恥ずかしがらずに言ってみましょう。三、はい。私はめっちゃ愛されてる、ね。そうです。だって聖書にそう書いてあるんだから。9節。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。神がこれほどまでに私たちを愛してくださった。見せかけないじゃないですよ。口先だけの愛じゃないですよ。言葉だけの愛じゃないです。本物の愛、何一つごまかしのないガチの愛、真実な愛、その愛を神様は行動で示されたんです。クリスマスがそうです。そして十字架がそうです。神様がこれほどまでに私たちを愛してくださっている。めっちゃ愛されてるんです。さあ、恥ずかしがらずに堂々ともう一度言ってみましょう。三、はい。私はめっちゃ愛されている。そうなんです。誰が何と言おうとあなたは愛されているんです。何歳であろうと関係ない。何人であろうと関係ない。 実はこの愛されているということを知ることは、あなたの人格形成上とても大事なことなんですね。よく親に愛されて育った子供は自己肯定感が高いと言われますね。しかし残念ながら親に愛されないで育ったというケースもあるでしょう。親も人間ではないので完璧じゃないですね。だけど安心してください。完璧なお方が、究極のお方が、絶対なる神があなたを愛しているとおっしゃってるんですね。この自分が愛されているということが分かり始めると、そうか、あの人も神様に愛されているのか、あの人も神様に愛されているのかということに気づき始めます。僕の親友の一人に、ちょっと変わった、いやかなり変わった、あの経歴の持ち主がいます。単刀直入する言うとね、元ヤクザなんですこの方はね。まあ、新聞に載るほどのある大きな事件を起こして捕まりました。10年間いわゆる塀の中に入れられたんですね。でもそんな彼を見捨てず、諦めず、彼の救いを祈る女性がいました。彼女はクリスチャンでした。そして彼が救われるようにと塀の中にいる彼に手紙を書きます。1通2通、なんと10年の刑務所暮らしの間に600通手紙を書いたんです。600通ですよ。そして手紙とともに聖書を差し入れました。しかし聖書は投げ捨てられて読んでもらえません。でも諦めず彼女は毎回聖書を差し入れます。でもなかなか読んでもらえない。で、ある時留置場の中にいる彼らの目が聖書とともに差し入れされたもう一冊の本に目が留まります。それがあのアーサー・ホーランド先生が書かれた不良牧師という本だった。インパクトのある本ですね。聖書は読まなかったんだけど、このインパクトある本はなんだと思って、気になって、手に取って読んだって言うんですね。そしてこの不良牧師を読んでみると、あなたは神様に愛されてるよと書かれていた。え？こんな自分でも神様に愛されてるのかと、彼は感動し、感激し、この本がきっかけで彼は獄中でイエス様を信じたんですね。そして聖書もようやくちゃんと読み始めました。すると不思議な変化が起こります。今まではあの野郎だけは絶対許せねえと思えた人を許せるようになった。憎たらしく思えていた他の受刑者たちのこともなんだか愛おしく思えるようになった。ああ、この人も神様に愛されてるのか。この人も神様の子供なんだって。そして彼は刑を終えた後、なんと神学校に入って、今牧師をしてるんです。600通の手紙を書いたこの女性はどうなったでしょうか。その牧師と結婚しました。ガーリーズクーンですね。こんな私がめっちゃ愛されている。この真実はあなたの心を他者へと、隣人へと思いやる方向へと向けさせます。互いに愛し合うために今朝は2つのことを心得ることを学びました。第一は、愛は神様から出ているということ。第二は、私はめっちゃ愛されているということ。では私たちが互いに愛し合うときにどんなことが起こるんでしょうか。12節。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちに留まり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。素晴らしいことが約束されています。互いに愛し合うとき、神は私たちのうちに留まる。互いに愛し合うとき、神の愛が全うされる。互いに愛し合うとき、神の愛が完成する。目に見えないはずの神様なのに、誰の目にも、問答無用に神様がおられるということがわかるというんですね。皆さん、互いに愛し合いましょう。この神様からのチャレンジ、あなたは今日どのように答えますか？主にあってイエスと答えていきましょう。アメン。アメン。メリークリスマス and God bless you.
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。